メッタング。この番組はメッタング F がお送りいたします。
先日ですね、メタグフ100回目のですね収録を、行いました。トマトンさんとですねスカイプで収録をして、計、まあれですかね、収録終わった後のなんつうかな、なんつうかな、打ち上げじゃないですかね、なんか管巻き的なところもですね収録しているのであれなんですけども、そこも合わせると計3時間ぐらい収録しましたね。まあ本編の方はですね、カット、まあここはさすがにカットしないといけないなというところはまあ少ないんですけども、まあ管巻きの方がですね、ちょっと、ね、本編には流せないと言いますかね、ちょっとさすがにカットしないとまずいようなところが結構あったので、まあ管巻きの方はですね、1時間ぐらい撮ってますけども、30分くらいになるんじゃないかな。普段メタグはですね、そんな言うほど、なんかバッサリここは切ってますみたいなことはないんですけどね。そういうところもあるかもしれませんね。まあ今回はですね、まだ、今日何について話そうかな。さっきまでずっと寝てたんですよね。いつもあれですね、火曜日にとって、水曜日に変わった瞬間に、投稿するという方法だったんですけども、いつも。昨日ですね、昨日火曜日、ちょっとした事情でできなかったので、こんな風に撮ってます。それについてはまたタイトルゴール後に、お話ししたいと思います。それで、メタング98回目始まります。はい、という98回目ですけども。まあ、その理由というのがですね、自分のあれですよね。まあ、学力って言いますか。自分古典が苦手なんですよね。なんつうの。まあ、古典とか古文だとか漢文だとか。まあ、おまかに言ったら歴史が苦手なんですけどね。歴史が苦手で、まあ、暗記教科は苦手なんですけども、まあ、古典が特に苦手で、40点以下取ったら決定とかあるじゃないですか。定期考査で。定期考査で40点以下取ったら決定のところを自分、中間考査、まあ2学期の半ばぐらいにある、定期考査では、自分なんて言うんだったかな。39だったかな。取って、惜しかったなと思いつつ、期末考査、まあ、先日あったですね。先日あった、学期末に行われる、定期考査では、なんて33度とか、ちょっと下がってるんですけどね。まあ、33度を取ってですね。点数自体はもう本当に悪かったんですけども、通知表、あれじゃないですか、通知表の、1、2、3、4、5ってなるところで、位置を取ったらですね、その楽器の全体の点数が40点未満ってことで、再考査を受けられてたんですよね。で、自分がどうやら、通知表の点数が1になりかけてたらしくて、今まで出したかった提出物があったんですけども、それを出せば、その決定は免れるかもしれないよということを言われたのでね、先生に。結構貯めてたのでね、自分。小テストの書き直しだとか、夏休みの課題の、書き直しだったかな。探したら見つかったのでね、よかったんですけども、それ全部出しましたよ、今日の朝。つまりなんで昨日収録できなかったかというと、それをずっとやってたからなんですよね。なので、もう全く、ね、あれだったんですけど。そうですね、これずっとな。ほんで、さっきまで寝てたんですよ。全くなんか、話せるコンディションじゃないんですよ。でもやっぱり取らないといけないから、こういう風にやってますけどね。それこそ昨日でした。昨日を、タレコで、 買ってきました。エネリア。まあ、ピローズですね。シングル、エネリアと、もう一つ、なんだっけな、スペシャル TV で、たまたま見た CM でですね、ファットマン・ザ・アフター・スクールというバンドの、東京少年というですね、PV を見たんですね。で、まあ、なかなかに良かったのでね、調べてみたら、もう、なんか最近だったかな、トイズファクトリーから、メジャーデビューしたということで、ミニアルバムが出てたんですよね。ミニアルバムの僕の場合は、が、1500円だったかな、出てたので、それも一緒に買ってきました。感想といたしましたらですね、僕の場合は全員6曲なんですけども、まあ、2曲目にですね、先ほど言った東京少年だとかあるんですけども、脳内ラボラトリーとか結構好きでしたね、自分は。まあ、曲名言っておきましょうかね。僕の場合は、ですね、1曲目、無重力少年、2曲目、東京少年、3曲目、ミル、4曲目、脳内ラボラトリー、5曲目、18分の6と書いて、読み方は3ですね。6曲目、ナンバーコール。個人的に好きなのは、東京少年、無重力少年、脳内ラボラトリー、ナンバーコールでしたね。3とかは結構あれです。アコースティックな雰囲気が出ててよかったんですけども、無重力少年だとか、東京少年であった、ボコーダーを使ったですね。ああいう、東京少年使ったのかな。無重力少年とかで結構対応してたボコーダーとかが結構良かったんでね。うん。なんか最近テクノ寄りな音楽に結構ハマりつつあるんですよね。まあ、ボコダを使ってるだけというのもあるんですけどね、なんか。テレフォンズとかの、ウィーラブテレフォンズだったかなを、ちょっと前に借りてたんですけども、あんまりハマらなかったんですけども、最近だってちょくちょく聞き直したりしてますね。まあ、ボコダを使っているというだけなんですけども、世界の終わりのスタイラトパレードとか、アプリキャットスペクトラというバンドですね。まあ、これはまたなんか、いつかこの、なんだ、今シングル出してるんですけどね、アプリキャットスペクトラ。安いのでね、500円で、2曲入りのシングルが買えるので、これまたいつか買おうかと思ってるのでね、アプリキャットスペクトラもいつか話したいと思ってますけども、アプリキャットスペクトラの、セントエルモという曲とかですね、結構好きでしたけども。ファットマンズアフタースクールは、東京少年の PV を見る限りはメンバーがほとんど PV 出てこないので、どんな構成かわかんないですね。なんか新編成とかはいるだろうけど、あの感じだと。それこそアプリキャットスペクトルの方が結構、なんか構成としては結構特殊だったんですよね。メインのギターボーカルの人が、ローランドとかがよく出しているパッド、なんですか、あれ正式名称なんだっけ、曲じゃないと、音を認識させておいて、パッドを叩くと、音が鳴るっていう楽器があるんですけども、ルーランドが出している。あれをなんかメインに使って、メインしますかね、結構多用していて、しかもリードギターだったかなの人が、セントエルムという曲の PV では、アコースティックギターを、なんですか、なんかスタンドみたいに、マイクスタンドみたいにして、ちょうど立った時に腰よりちょっと高めの位置に来るぐらいに固定して、なんかマイクスタンドで歌うみたいに、マイクスタンドにしようかな、あれまあ、ギタースタンドでいいのかな、ギタースタンドみたいにして、まあ、アコースティックギターでそのスタンドで立てたまま弾いて、そこから、サビに移り変わる時ぐらいに、払っているギターに持ち替えてまで弾いてると結構忙しい作業をしててですね、なんかそれでなんかちょっと興味を持ったんですけども、なんか興味の持ち方がなんかあれですけども、わけわかんない感じですけども、そうですね、ボーカルの声はですね、ファットマンズアフタースクールの方はそれこそサンダとかミルあたりがなんかバンプの藤原さんに似ているなと思ったところはなんかありましたね。 いい感じに気の抜けたと言いますかね、あの力のこもっていない感じの歌い方が結構個人的には好きなのでハマったのかなと思いましたけども、あのアプリキャットスペクタルの方ですね、声はとても中性的と言いますかね、あの結構かなり高いですよね、アプリキャットスペクタルの方の声は。でしかもボーカルの顔も結構中性的な顔立ちなせいで、あれこれどっちかなとこの人性別どっちだと思ったりもしたんですけどね、あのトーキングロックの名前を見る限りですね、トーキングロックにあのインタビューが載ってるんですけども、それのあのね名前を見る限りはまあ男の の方なんでしょうけども、本当に中性的な顔をしていてですね、個人的にはなんかステレオポニーにいそうだなと思ったんですけどね、音楽に関する話題はそれぐらいですかね。あのエネルギアですね、あのエネルギアはもともとあの BB が先行して出ていた時に何回か聞いていたので、もう個人的にはもうエネルギア大好きなんですけどね、あの B 面集がすごいするんですけどね、あのイントロが結構長いですし、あの曲の感じとしてもなんかファイティングポーズとかに似てるんですよね、あの何ですかな、ただまああの今回の B 面曲の何だかな、アルバム、これはまあたまにめんどくさいって感じですけどね、このアイコンとブロックヘッドインエイプリル、発音かしかならないや、ブロックヘッドインエイプリルがまあ全英語詞なんですけども、でもこっちもなんか本当に B 面なんですけどね、ブロックヘッドだとかハイキングだとかもなんかすごい B 面集からするんですけども、なぜかエネルギアも本当に B 面って感じがしてですね、なんかこれまたアルバムで聴いたらなんかどうなるんだろうなと思うところがありましてですね、ピローズはですね、来年の1月末ぐらいだかな、アルバムを出すらしいですよね。今回のエネルギアの、歌詞カードに挟まっている告知が書いてありまして、なんだかな、トライアルだっけかな、次のアルバムの名前は。トライアルですね、結構楽しみにしておりますけども、シングルはですね、今、コミックソニックと、今回のエネルギアだけかな、最近はなんかピローズアルバムの曲数がだんだん減ってきてるんですよね。オーパーツとホーアゲインが10曲10曲ずつで、ファイトパイパーは若干少なめだったかなというのがあってですね、個人的にはもっと聞きたいんですけども、なんか10曲だと物足りない感じがするんですよね、やっぱりなんかアルバムって言ってても、あの6曲とかだけだとミニアルバムとして位置づければ全然いいんですけどもね、12曲とかなんかそこら辺曖昧なんですよね、何曲以上アルバムという、ね、そういう基準とかないですから、人によればもうおそらく10曲でもアルバム、ちゃんとしたなんかアルバムとしてボリュームがあるみたいなことは言う方も おられるんでしょうけどね、なんか個人的にはもうちょっと聞きたいなと思います。そんな感じで、メタル98回目もう16分、もう16分って言い方が俺今なんか今日喋れないんですよね、なんかちょっと慢性的に疲れている面がありますね、やっぱり年末ですかね、もうすぐ。そうだ、ツイート貯金の、プレゼント企画についてもう一度おさらいしておきましょうかね。この記事でも、今回の記事でもいいんですけども、コメント欄の方に、各お題の、答えをそれぞれ3つずつ書いてください。お題が、なんだっけ、赤いもの、だったかな？赤いものといえば何？で、次が、青という漢字が使われている曲またはブルーという単語が入っている曲は何？で、次の最後のお題が、光るものとは何？光るものといえば何というですね、 3つのお題に対してそれぞれ3つずつ答えを書いて、まあ、ブログのコメントの方か、またあのツイッターでですね、総フォローしている方はダイレクトメッセージも構いませんけどね、まあ、いただければですね、まあ、何も来なかったらですね、またコメントとか全くなかったら、もう、この3000は、まあ、収録機材のですね、工場に当てたいと思います。まあ、このマイクもですね、結構、1年以上使ってるので、まあ、ところどころ老朽化はしてますかね。まあ、ホワイトノイズが目立ってきてはいますね。さーって音が今してると思うんですけども。さーって音とか結構目立ってきてるので、まあそろそろ買い替えたいなと思ってるので、ちょっと高めに目を張ってみようかなと思います。まあ、何もコメントがなかったんですけどね。で、そして、次回はですね、もう収録しておりますけども、久しぶりにリュート撮ってきました。外で。まあこれがですね、長いんですよね、次回は。次回が1時間で、で、その次が、100回記念会なんですけども、こっちもこっちで長いんですよね。今全く編集しないんですけども、確か1時間40分とかあった気がするんですけどね、大丈夫かな？入りきるのかな？ちょっと不安ですけども、まあそうですね、楽しみにしていただければなと思います。まあそんな感じでですね、まあこれ今回はですね、もう次回のですね、もう布石と言いますか、完全な踏み台ですよね。今回短めにしといて、もう次回が本当に長いので、もう今回あっさり終わろうかなと思います。というわけで、タイム98回目終わります。それではタイでした。来週は、リュートの収録、そして再来週はトマトさんとのスカイプ収録です。